素晴らしい自由と大いなる栄光を持つようになります。主イエス様は全人類の罪のために十字架の上に亡くなられ、三日目によみがえり、そして昇天され、今日イエス様は父なる神の右に座しておられます。しかしこのイエスキリストこそが私たちのうちにも生きておられます。よみがえりの命では何でしょうか、どういうものでしょうか。私たちの心におられるよみがえられたもうだ主イエス様ご自身であります。もしこの主は私たちの生活の支配者になると、私たちはイエス様のよみがえりの偉大なる力を経験します。パウロはこの最初一章27節に、あなた方のうちにいますキリストであり栄光の望みであると確証したんです。あなた方のうちにいますキリストは偉大なる力を意味しています。あなた方のうちにいますキリストは毎日の生活に起こる勝利の秘訣なんです。前にも何回も言いましたことですけれども、すなわちエリアとエリシャの関係は主イエス様と教会員信者の群れの間を表しています。エリアは昇天し、エリシャは二つの部の礼を受けました。主イエス様は昇天し、弟子たちは満ち溢れる聖霊を受けました。ですからエリシャは新約聖書、新約時代のクリスチャンたちを旧約時代で表しています。エリシャは自分の力ではなく主の力、よみがえるの力で働いたんですし、誠のクリスチャンたちも同じくよみがえるの力で働くべきであります。列王記下13章の14節に、エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだと書いてあります。これはとっても、面白いところです。なぜならば同じ言葉はエリアに、言われたんですから。すなわち日章ですね、日章の中二節、エリシャはこれを見て、我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、からはもう見えなかったと書いてあります。どうしてエリアとエリシャについて同じ言葉が言われたのでありましょうか。二人の預言者は同じことを経験したからです。ちょっとだけ見ると大きな差があったようですけど、エリアは景気を経験し、けどもエリシャが普通の死ぬ方で死ねました。しかし精神的にエリシャも景気の経験を持っていました。エリシャも上からの力によって、よみがえるの力によって死に打ち勝ちました。例えばヤマメの息子は生き返らせたのであり、預言者の友柄の学校である日、野菜を料理したんですけれども、毒物だったんです。すなわち釜の中に、食べると死ぬものがあったから、エリシャによって毒物は全部なくなったんです。また死にそうな雷病という、雷病人であるナーマンはエリシャを通して癒されました。一言葉で言いますならば、エリシャは毎日の出来事によみがえるの力、主の力を表してきたんです。このよみがえるの力は死より強かったんです。死より強い力とはよみがえるを意味しています。だからエリシャは精神的には エリアと同じ経験を持っていたのであります。まあ、パウロの生活を観察すると同じことが言えるじゃないかと思うんですね。まあ、パウロの一番初めて書いた手紙はテサロニケ人への手紙でした。この手紙の第4章ですね、テサロニケ第1の手紙の4章の中5節に次のような言葉が書く記されているのであります。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時はまで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありませんと書いてあります。まあ、パウロは自分でイエス様の来臨を経験するということを思ったんですし、信じました。しかしパウロは自分の生活の終わりに、まあ、一番最後に書かれたテモテ書に次の言葉を残したのであります。テモテ第2の手紙4章6節に、私は今や注ぎの備え物となれます、私が世を去る時はすでに来ました。そしてパウロは主の再臨の経験することができない、まあ、自分の死に方もよく知っていました。しかしパウロはエリシャと同じように蘇るの力を経験して、精神的には景気を体験したんです。パウロの死は敗北ではなく死に対する勝利でした。パウロの死は栄光に満ちたものでした。イエス様の名のゆえにパウロの首は切られたんです。彼は殉教者の死を遂げたのであります。けどもパウロは完全な信頼と完全な勝利を持っていました。パウロはよみがえるの力を経験して、そしてギリシャと同じように毎日の出来事によみがえるの力を表したのであります。この秘密は一体何だったのでありましょうか。パウロは大喜びで次のように書くことができたんです。ガラテヤ人への手紙2章の2節になりますけれども、私はキリストと共に十字架につけられた、生きとるのは私ではなくキリストが私のうちに生きとられると、もしイエス様が私たちのうちに生き、また自分のご支配を明らかにすることができれば、これこそ主のよみがえりの現れ、よみがえるの力の現れを意味しているのであります。次に中8節と中9節について、すなわち第2番目の点、矢で地を射ること、すなわち主なる神の目的まで前進する必要性について、ちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。そうですね、ちょっとお読みいたします。列を聞け、中三章の中八節と中九節です。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王に、それで地面を打ちなさいと言った。すると彼は三回打ったが、それでやめた。神の人は彼に迎え怒っていった。あなたは五回六回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は三度だけアラムを打つことになろう。と書いてあります。預言者エリシャは怒ったんです。死にそうな預言者は王様より力強かったんです。エリシャは王に、あなたはどうしてやめたか、どうして終わりまでいけないのか、どうして神の完全な御心にかなった生活をしないなのか、どうして最後まで前進しないなのか そしてその結果は、あなたはスリアを打ち破り、それを滅ぼし尽くすことができるであろうけれども、今あなたはそうしなかったから、スリアを打ち破ることはただ賛同だけであろうと、エリシャは王様に言ったんです。不信仰のゆえにシリアを打ち破ることはただ賛同だけであろう。愛する皆さん、これは厳しい警告です。私たちは主なる神の定められた目的までに前進するかどうかが大きな問題です。もちろんクリスト者はみんな信ずる者は救われるべしという御言葉を経験したはずです。自分の罪を言い表すことによって、またイエス・キリストの名がされた血識を信ずることによって、主の成し遂げられた御業のために感謝することによって、どんな信者でも永遠の命を持っています。イエス・キリストを受け入れることによって永遠の命を持っています。しかし改心、新しく生まれることは終わりではなく初めであります。もし改心は終わりであるならば、あのパウロの力を入れた書簡は私たちに必要ではないでしょう。私たちは人たちの厳しい警告に耳を傾けなくてもいいだろう。もしそうなら、パウロは祈りの中で戦わなくてもよかったはずですけども、実際はそうじゃないんですね。パウロはピリピ書三章十一節に次のように確証したのであります。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることを知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと書いたのでありますが、パウロの目的というのは、もちろん主イエス様をよりよく知ることだったんです。そして注意説に書いてありますけれども、死者の中からの復活に達したい、これはパウロの望んだことだったのであります。パウロの目的というのは死人の中からの復活でした。死人の中からの復活と死人の復活とは同じではありません。まあ、言語のギリシャ語では死人の復活とはただアナスタシスとなっています。けども、ここで確証されているパウロの目的については、死人の内から、死人の中からの復活となっているんですね。まあ、言語を見ますと、単なるアナスタシスではなく、エクスアナスタシスとなっているんです。もしあなたは本当の改心を経験したならば、意識してイエス様を自分の救い主として、まだ主として受け入れたならば、あなたは必ず死人の蘇りを経験するようになります。この死人の復活のうちに信者たちみんなが含まれています。永遠の命を持っている者は必ず死人の復活を経験します。主イエス様ご自身がこれを約束してくださったのであります。よく知られているヨハネ伝6章4節に、イエス様は言われました。